2015年3月4日水曜日午後3時59分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ、わかりございますけれどもですね。まあ、相も変わらずですね、3月15だっけ ?15 日にですね、引っ越すんですけれども、引っ越すんですけれどもって、実はサンスターを完全に出るのは実は15日じゃないんですけれども、まあいいんですけれども、まあ相変わらず新居のね、手続きをいろいろなんやかんややっております。まあ、契約、解約関係はもう大体連絡を済ませているので、あとはもう当日に、まあっていう話なんですけどもですね。まあ、今回この契約に戸惑って、家の契約ですよ。家の契約に戸惑って、若さんが書いた書類の枚数、全部で、なんと、11枚。ちょっと多すぎやしませんか?てか、サンスタの時にこんな書いた記憶ないんだけどな。ということで、まあ今日もいつも通りお送りしていきます。よろしくお願いします。それじゃあ今日もからです、ポッドキャスト。いつも通り始めてみよう。
カラーディーズポッドキャスト。この番組はチーム若い一六 .com の制作でお送りします。
改めまして、皆さんこんにちは、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ、ワカですよということですけどもね、そうなんですよ、そうで、家の契約書がね、実は2月末になっても来なくて、あれーと思って、おかしいなーと思って、そろそろ来てもおかしくないなと思って、不動産に確認したら、3月の頭に発送しますとか言われて、ああ、そうっすか、って。で、ってたんですけども、それじゃあちょっと遅くなっちゃうかなっていうことだったんでしょうかね。電話が来て、わさんちまで直接持ってきますねみたいな話になってて、ええーと思って、不動産の担当の方が、わざわざ、サンスタまで、来ていただいて、直接手渡しで、自宅でね、自宅で手渡しで、書類を、持ってきてくださいまして。で、まあ僕もすぐ書いて、不動産の方に返したんですけれども、書類がね、全部で11枚ぐらいありまして、なんかね、そうなんですよ。ね、いっぱい書かなきゃいけないことあるんですね。建物のね、賃貸借の、契約の書類だったりとか、あと、まあ、重要事項確認書類みたいなやつに書いたりとか、確約書みたいなのが書いたりとか、鍵の、ね、受け渡しに関する、確認事項のやつとか、なんかいろいろあるんですよね。火災保険とか、つって。いろいろ書かなきゃいけなくて、で、全部ね、和歌ポン、和歌ポン、和歌ポンつって書いては、夏にし、書いては夏にしみたいなね。話で、ね、家賃の引き落としの申し込み書とかね、いろいろ、ね、ポンポンポンポンポンポンポンポン押さなきゃいけなくてですね、大変でしたけれども、無事に全部出したので、多分、今頃、実家に届いてるのかな、連帯保証人のところのね、特に署名捺印いただきまして、それをもって契約書が全部完成するのかな、はい。ということで、契約書が完成すると、まあ、晴れてようやく、進めるということになるんですけどね。はい。大変でしたね。いっぱい書くんですよね。だからサンスタの時そんなに書いてないよね。なんか、サンスタの時ね、10枚もなかったね、きっと。10枚も書いてないよ。そんな書いてないよ。4、5枚じゃない?書いてて。多分。E の契約書と、鍵の受け渡しの書類と、家財保険と、なんかもう一個書いてある気がするけど、くらいじゃないですかね。なんかそんなに書いてない気がするんですけれども。ねえ。どうなのよ。みたいな話ですけどね。まあ、普通のマンションをね、借りようとすると、まあ11枚くらいかかなきゃいけない。 まあ、むしろね、サンスタがちょっと特殊だったんだよね。ちょっといろいろ、事情がありまして。割とね、サンスタが割とちょっと特殊な携帯だったと思うんですけれども、うん、多分普通に家借りようとすると、まあ、10枚ぐらい契約書書くのは、まあ、ありとざらなのかもしれないですね。まあ、いろいろね、家、一部屋借りるって、ね、そういうことなんですよ。ね。大変なんですよ。いろんなものがあってね。大変なんですよね。はい。ということで。まあ、そんな感じですかね。で、まあ、そんなのがあって。で、まあ、あとはライフラインの手続きですね。まあ、これも全部で終わりましたね。電気、ガス、水道。電気に関してはね、まあ、北電ですからね。北海道電力ですから。この辺は会社変わることないですからね。そのまま、サンスタの解約するとともに、新しいところを同時に申し込むみたいな。感じで。これはね、インターネットで手続きができるんで、割と楽なんですよね。うん。で、水道もね、まあ、で、新居は、水道の契約いらないので、サンスタの水道の契約をぶっちぎるだけでいいので、水道もね、札幌市は、これもインターネットでね、できるので、これはもう楽なんですよね。で、問題はガスなんですよね。で、ガスに関しては、まあ、ね、立ち会わなきゃいけないんで、やっぱりどうしても。という意味で電話を直接しないといけないんですけどね。でもね、ただ、あれなんだよね。サンスタの配線、ガスの配線は立ち会わなくていいとかって言われて、あ、そうなんだって感じてますね。で、新しいところのね、ガスはね、まあ、こっちは立ち会わなきゃいけないんですけど、当然。なんか、デポジットっていうの？なんか毎金で、なんか1万円必要になりますとか言われて、そうでしょみたいな。で、引き落としの手続きに通帳と印鑑が必要になりますっていうのは、まあまあまあ、これはわかるんだけど、待って、デポジットで1万円必要ってどういうことなのみたいな、ね。これ何の1万円なのかよくわかんないんだけど。いや、多分なんか、あるんだろうね。多分工事費とかではないと思うんですけれども、デポジットで1万円いるとか言われてね、ふざけんなみたいな感じですけどね。まあ、ガス使えないとしかし、どうしようもないんでね。風呂入れないですからね。まあ、それは困るからね。まあ、1万円払いますけれども。みたいな感じですね。はい。で、サンスタの解約はね、解約は一月ぐらい前にもう予告してあるので、って感じですけど、立ち会いの時間の予約を、まだちょっとしてなかったんで、まあ、だんだん日取りが決まってきたので、時間決まりました、ということで、ちょっと予約の電話入れたりとかして、で、まあ、その時にですね、まあ、サンスタを出るに伴ってかかるお金ってなんでね、ね、私部屋にね、入るのにもお金がかかりますけれどもね、出るときもお金かかるんですね。そう、出るにも入るにも金かかるんですよ、引っ越して。大変なんですね。で、まあ、最終的に、まあ、今まで、お金払ってきた中で、預かり金ですね、まあ、余計にお金払ってた部分ですね、が、なんか合わせると、なんか7000円ぐらい、実はあったらしくて、で、7000円はちょっと、多くお金取ってしまっていたので、で、プラス、それから、まあ、これから、出るにあたっては、クリーニング料というか、清掃料か、とかがかかってしまうので、を、もろもろ含めて、4万円かな ?4 万かかりますって言われて。まあ、余計にお金取ってた部分を除いて、引いて、その部分を引いて、4万円かかります。4万かかんのみたいな。まあ、ね、清掃代と、まあ、ね、3月分の家賃があるので、まあ、そこはしょうがないかなっていう話で、まあ、でも大体そんなもんか。4万かかりますとか言って、うわーみたいな。4万払うのかみたいな話だったんですけどね。で、まあ、結果ね、すべての出費を合計すると、現在のところ、今だよ。今現在の計算では、今のところですね、引っ越しだけで24万円かかってます。契約絡みでね、契約解約絡みで、契約解約絡み、あとネットの工事とか、ね、さっき言ったガスのデポジットとかも含めて24万円ですね、今ね。24万かぁ。高えな。出費これだけで終わるかと思ったら思いきや終わらないでしょ、多分。っていうのは新しく家電とか買い直さなきゃいけないから、 ベッドもないしね。新居行ったら。で、ベッド買わなきゃいけないでしょ。で、まあ最低限必要なの冷蔵庫必要でしょ、多分。まあなくてもいいんだけど、別に。まあ、これ冷蔵庫は最悪なくても、実はちっちゃい冷蔵庫ついてるんでいいんですけど、新居。ただこれだけなきゃ困るっていうのは洗濯機ね。洗濯機はなきゃ困るんで、洗濯機も買わなきゃいけないでしょ。で、あと、電子レンジも買わなきゃいけないでしょ。で、まあ、あと炊飯器とかそんなもろもろに関しては、ね、引き継ぎでそのまま使えますけれども。あれサンスタで冷蔵庫とかなかったっけみたいな話なんですけど、サンスタのこれはね、サンスタの備品なんで、置いていかなきゃいけないんですよね。そう。だから、そう、実は冷蔵庫とかね、借りてるんですよ。そう。だから、ね、持ってけないんですよ。だから買わなきゃいけないんですよ。買わなきゃいけないんですけどもね。それらいろいろ買ってたら、まあ、多分引っ越し経費、30万円超えるからね。いやー、怖いですね。30万ってね、若さんの初任給オーバーしてますからね。初任給オーバーしてますからね。さすがに初任給30万じゃないですからね、若さんね。はい。多分、2ヶ月分くらいの給料じゃないですか。多分、もろもろ費、あ、でもそこまでじゃないか。2ヶ月分の給料あったらギリギリ払えるかなぐらいかな。多分。くらい経費がかかって、ね、まあ大変だよね、引っ越しってね。まあそういうもんですよ、ね、まあ、そういうもんですよ、ね、とにかく金がかかる、ね、大変ですね。ということで、引っ越し経費が30万円ぐらいなんじゃないかみたいな話でね、果たして MacBook Pro が何台買えるんだみたいな話でね、3台ぐらい買えるんじゃないかみたいな話ですけど、そんなあったところで困りますけども、いやーすごいね、ございますからね。で、まあね、そんな感じでね、家の契約もねあったんですけれども、会社の方のね手続きも実はあって、入社に伴う手続きですね、いろいろ会社に出さなきゃいけない誓約書とかね、給与の払い込みの口座の設定とかね、あと住所を申請して、で、会社までの、ね、通勤経路を出さなきゃいけないったりとか、なんか、ね、もろもろね、こっちも出さなきゃいけない、なんか、なんだっけ、ね、年金の、なんだかんだみたいなやつとか、家族連絡表みたいな、なんか家族連絡カードみたいなの作んなきゃいけないんですね。なんか、なんだっけな。なんか、まあ、あれはね、そうだね、父母、父母、そうね、両親の連絡先とか、なんか、別に結婚してるわけじゃないんでいいんですけど、なんか家族構成のね、なんかまあ、その辺はね、冠婚葬祭絡みの会社の補填として、ね、やらなきゃいけない時に使うデータなので、あれなんですけど、とかね、なんかいろいろ書かなきゃいけないことがあったりとかね、で、また会社の書類とか書くのに、またね、署名捺印しなきゃいけなくてね、わさん、ほんとね、これ、多分ね、4年ぐらい前から俺言ってるけど、ね、夏印すんのすげえ苦手なんだよね。印鑑押すのすっごい苦手なんだよね。いつもブレブレなんだよね。なんかさ、ほら、印鑑ってさ、言うても、いや、まあ、仕事したらあれなのかもしれないんだけどさ、言うても学生のうちってそんなに押す機会ってないじゃない？言うても。まあ、一人暮らししてるからね、その分いろいろなんかね、契約とかしなきゃいけなくてっていうので押してるくらいでさ、そんなに押す機会ないじゃない？ほんとね、毎回印鑑押すの下手くそでね。俺、銀行、さ、で、まあ、普通に契約書とかだったらさ、別にポンポンポンポン、まあ、それなりに綺麗に押せてれば、いいんですけど、正確に押さなきゃいけないのはさ、ほら、銀行のさ、ね、通帳絡みでとか、なんか、それこそ、ね、口座の自動引き落としで、還元の書類で、みたいな時にはさ、届き出印を押さなきゃいけないから、綺麗に押さなきゃいけないじゃないですか。綺麗に押さなきゃいけないんですよ。なんか、かすれて、少しでもかすれてたりとかしたらもうアウトなんですよ、それね。本当に毎回ね、あれ押すときだけは本当にヒヤヒヤするね。今回出し、ね、新しい新居のね、家賃引き落としの書類には、綺麗に押せたんですけれども、いやー、ほんとね、多分ね、あと何回かも、多分引き落としの関係で押さなきゃいけない印鑑っていっぱいあると思うんですけど、いやー、 緊張するね。誰か印鑑をうまく押す方法みたいなのがあったらなんか教えてほしいですね。はい、みたいな感じですかね。はい、そういう感じで、いろいろ最近はね、書いては印鑑をして、書いては印鑑をしてみたいな、ことやってます。さて、今回の本題、もうね、エンディング曲がね、かかり始めるぐらいの時間でしょ、これね。くらいに話しますけどね。実はね、今回の本題、実はまた学会で研究発表していた件、そう、実はね、報告をしていなかったんですけれども、あ、ツイッターでやってたかな。実はね、卒研が終わって3日後に、教授から呼び出しをくらいまして、教授が、我が君の名前で、学会出しといたから、出しといたから、つって、出してから、俺に報告するっていう、この事後報告、やつね。またこのパターンかって感じなんですけど、そうです。実は僕の、1年間やってきた、研究、学会、10月にね、去年の10月にやった研究と、まあ、卒業研究を、まあ、足して、足したものをですね、教授が、改めてちょっと発表用に、まとめて、論文をまとめてくださいまして、で、それを学会に、学会のね、なんかシンポジウムがあったので、そこに、出しました。で、すでにシンポジウムも終わりました。はい、無事に終わりました。ということでね。で、今回はこのね、今回この学会で発表したものに関してなんですけど、なんと若さんが筆頭著者になっちゃったっていうね。俺でいいのかみたいな話で、確かにこの研究で一番貢献してるのは俺かもしれないけどね、みたいな。教授3人名前が入ってるんですよね。今回出した論文には。教授3人名前入ってるんですけど、その3人の教授を差し押さえて、僕が一番上に筆頭著者として名前書かれる。大丈夫かみたいな。まあね、筆頭著者が必ずしも論文、その論文を書いてるとは限らないからね。その研究に貢献した人が一番最初の名前ですからね。それは別に いいんですけどね。ということで、今回は若さの筆頭著者として、実は学会で発表してましたね。多分ね、エゴサーチしたら出てくるんじゃねえかな。出てこないかな、出てこないかもしれないけど、ね、そこを知りたい人は、Facebook に載せたっけ？載せてないね。まあ、こっそり僕に教えていただければ、ネット上には、PDF 上がってるんで、こっそり、ここに上がってますって教えますけど、ね、はい。みたいな感じで、ね、学部生のくせにね、2回も学会で発表するっていうね、小生意気な学部生ですね。ね、ね、陰性かよ、みたいなね。1年間に2回学会で発表するとかね、お前陰性かみたいな話ですけどね。学部生ごときがですね、こんなに発表の機会をいただいてね、本当にありがたい話ですよね。ということでね、学部生ごときにもかかわらずですね、またまた若さん学会に発表したというお話でした。そう、だから、そう、卒業研究で、実は若さん全て終わったかと思いきや、そうじゃなかったんだよね、みたいな話をね、前どっかでしたと思うんですけども、まあ、それは実はこれだったっていう話でしたね。はい。で、まあ、ここで発表した結果そうなったのかどうなのかわかんないんですけども、実はね、もう一個とんでもない話がですね、実は若さんのところに、来ているんですが、まあ、その話は、また次の機会にお話しようかなと思います。今日もう、だってもう終わりの時間でしょ？はい。そうね。ということで、そんなこんなで、終わりでございます。はい。ということで、配信日的にはあれか、今日は、最後のね、内定者研修を、会社でやっておりますね。ね、っていうことで。はい。まあ、もう来月には働いてるかと思うと、ね。なんかいろいろ考えるものありますけど。まあ今日はこの辺で終わりましょう。カラテコンテスト。ここまでお会いでパーソナリティ若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。
カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと26日。